内幸典の
ピッチの空耳。
こんにちは、日本経済新聞編集員の竹内幸典です。
こんにちは、フリーアナウンサーの紀藤理恵です。いつもの新井さんがご出産のためお休みで、今回は私紀藤が代打を務めます。竹内さん、本当にお久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
竹内幸典のピッチの空耳、第91回の放送です。この番組ではサッカー界などからゲストをお招きして、長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹内幸典編集委員が、ピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像など、サッカーをベースに幅広い情報をお届けする番組です。さて、 J リーグはいよいよ竹内さん、佳境を迎えておりまして、現在 J1 リーグは鹿島アントラーズと鹿島レイソルに優勝チームが絞られました。どんな風にご覧になってますか？
好対照のチームといいますかですね、鹿島がこう勝負強さ、しぶとさ、粘り強さでこう、今首位を走っておりまして、で2位の鹿島レイソルの方は、あのスペイン人の監督がね、今年就任したばかりだというのに、素晴らしくチームを成長させて、柔軟なスタイルっていうか、もう、見てて楽しいサッカーをしていて、でまあ、この2つが最後に優勝争いするっていうのは非常に楽しみというか面白いというか、最終節までもつれ込むんじゃないのかなってなんとなく思うんですけど ね、
ちょっと楽しみなところでもありますが、今日のゲストが元日本代表の奈良橋明さんということで、ちょっと鹿島の話なんかも聞けるんじゃないでしょうか。
そうですよね、
はい、お楽しみに。この番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でつぶやいてください。それでは竹内幸典のピッチの空耳、この後キックオフです。この番組は日本経済新聞の協力でお送りします。
竹内幸典の
ピッチの空耳。今回は現役時代に湘南ベルマーレ、鹿島アントラーズで活躍され、ワールドカップに日本代表が初めて出場したフランス大会でプレーした奈良橋明さんをゲストにお迎えします。ご自身のキャリアを振り返るとともに、日本サッカーが右肩上がりに成長していた時代についてお話を伺っていきます。ホストを務めるのは日本経済新聞の竹内幸典編集員です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 元気がいいですね、
竹内さん。さすがです
、はい、それではまずは奈良橋さんのプロフィールからご紹介させてください、は
い、
奈良橋さんは1971年千葉県のご出身です。ユース代表としても活躍し、高校卒業後は藤田、現在の湘南ベルマーレに入団。1993年の JFL ではサイドバックでありながらアシスト王に輝き、1994年の9月には日本代表デビューを果たします。1997年鹿島アントラーズに移籍、1998年フランスワールドカップでは全3試合に先発出場しました。鹿島ではリーグ年間王者3回、ナビスコカップ優勝3回、天皇杯2回と黄金時代の主力選手として活躍しています。2007年湘南ベルマーレに移籍し、2008年に現役を引退されています。そして引退後は指導者の資格を取得する傍ら、JFA アンバサダーとして全国を回り普及活動に尽力されました。2009年からは SC 相模原ジュニアユース総監督にも就任し、若い世代のサッカー指導にも携わっています。サッカー解説者としても J リーグをはじめ、プレミアリーグやリベルタドーレスカップなど各国の試合で幅広く活躍中です。ということで、竹内さん、今日は奈良橋さんを迎えしていろいろ聞いていきましょう。
はい、
はい、さあ、まず今日のテーマですが、奈良橋明が振り返るベルマーレ平塚と鹿島アントラーズということで、はい、奈良橋さん、まずプロフィール間違いございませんでしたが、
長々とありがとうございます
ありがとうございます
ありがとうございます。本当に
ここからがね、たけしさん、聞いていきますよ。まずね、奈良橋さんとサッカーの出会いからですよ。
はい、はい、
その前にちょっとチャチャ入れていいですか？
どんどん入れてください。
聞いてください。
平塚と鹿島って、今年ちょっと今シーズン明暗分かれそうな取り合わせで、偶然とはいえ。
そうですね。そういえばそうですね。はい、だからこの両チームってあれなんですよ。開幕戦で当たったんですよ、今シーズン。でその時は、あのベルマーレが勝ってるんですよ。
そうだったですね、
はい、
確かに出足鹿島ちょっとね、
はい、
遅かったですよね。
そうで、出足はベルマーレの方が開幕3連勝、
うん、はい、そうでした、そうでした、
はい、よかったんですけど、いざちょっと、はい、
途中で選手抜けたりしてね、
はいはい、
今年はどんな風に
その2チームご覧になっています？
いやでも両チームともやっぱり思い入れはありますし、
そうなん
ですね、で、まあ、アントラーズの方はやっぱりこう優勝争いしてるで、久しぶりに優勝してほしいっていう、はい、っていうところで応援してましたし、でベルマリに関してはもう頑張ってくれ頑張ってくれっていう本当にそういう気持ちで応援してましたけどね、はい、
まあ、本当どちらにも関わりの深い奈良橋さんですけども、はい、そんな奈良橋さん、はい、まずはあのサッカーの出会いから教えていただきたい、
はい、
始めた頃っていうのは小学生とかなんですか？
そうですね、もう小学校始めたら小学校2年生で、うん、もう本当に当時のなんかみんな一緒だと思うんですけど、やっぱり仲間でサッカーをっていうか、なんかサッカーをっていうか、もう今やってる子はいるかわかんない、キックベースってあるじゃないですか、
うん、懐かしい言葉です、
はい、はい、キックベースが結構流行ってたわけじゃないですけど、まあそこをやってて、それで結構だから僕なんかキック力あったらしくて、でそれをなんか当時サッカー部の監督が校庭でやってたその奈良橋少年を見て、なんかあいつキック力あるなっていう感じで、でそこからサッカー部入るかっていうふうに、はい、言われました、
ね、それが小学生時代ですか？
小学2年生ですね、
は
い、まあ、それとあとはあのキャプテン翼っていう、もうアニメが、
高橋一先生、はい、
はいはい、で そう、はい、そのアニメを見てっていう、そこが入り口でした、
ね、好きな選手いたんですか、キャプテン
翼？いや、やっぱりあの大空翼くんのようになりたかったっていうイメージはあったんですけど、いざやってみたら、お二方は分かんないと思う、滝はじめくんって言って、
分かります、はい、
あ、知ってますか、うん、右ウィングのああいう選手になってました。
もともとはじゃあ今右ウィングになってましたってことは違うポジションでスタートされたんですか？
もともとはでもなんかやっぱ攻撃的な選手、
フォワード、
はい、フォワードをやってたので、はい、
足も速かったんですね。じゃあ
足は速かったですね、はい、
子供の頃から。
そこはもう本当にもう両親に感謝ですね、はい、
50メートルとかもう6秒台とかなんですかね。
いや50メートルは別に自慢してるわけじゃないですけど、高校の時に測ったら5秒8ぐらい、
もう桐生さん並みじゃないですか、
で、はいはいはい、
速いですね、
はい、もうスピードは小さい頃からありましたね、スピードだけは、あとは何もなかったですけど、はい、
そんなことない
です、はい、足の速さだけはずば抜けてます、
キック力と、
はい、キック力とそこだけは。
そのサイドバックにコンバートされるっていうのはいつ頃ですか？うん、
サイドバックにコンバート、高校まではもう本当に我が道を行くストライカーってい う、
うん、
そういうフォワードだったわけですよ
ね、はい、フォワードで、で当時世界の主流がちょっと3バックが、
うん、352になったんですよね。
そうですね、はい、
で代表も横山健三さんの時から
その通りです、はい、
352に、
はい、それでなんか世代別 の、 そのユース代表とかもなんか3バックを取り入れて、はい、でそこからその当時ユース代表永井さんが、
はい、永井義和さんですね、
はい、
赤吉のイレブン、
そうです、そうです、はい、で永井義和さんが僕の国体の千葉県のプレーを見て、でなんかそこから
呼ばれたんです
よ、呼ばれて、うん、で合宿行って、あの初日はフォワードでやったんですけど、はい、で2日目になってなんかウイングバックのとこになんかマグネット、はい、マグネット呼ばれて、はい、でもうキョトーンとした感じで、うん、でもなんかその後に聞いたら、いやもうやっぱりウイングバックで、
はい、
もうお前は使うつもりだったっていう、でもそこはもう完全に開き直ってやりました、
ね、それはだからあの遡っていくと、その88年のユーロかな、ユーロでオランダと、まあ、ソ連が決勝戦った時に、はい、ソ連がもう352を採用してて、それを見た視察してたその横山さんたちがこれがもういいんじゃないかということで導入して、で左右のウィングバックを誰にするのかっていうのがまあ非常に問題になって、うん、とにかく足の速いやつじゃないとダメだって、あの福田さんとかフル代表でいうと、福田正弘さんとかは、はい、右のウィンバックさせられたっていう言い方したらあれなのかもしれませんけど、
ね、
福田さんなんか本当フォワードで点取ってた人だったんですけど、足が速くてとにかく
上下運動
ができる選手が必要だっていうんで、はい、コンバートされてたような時代があったので、はい、多分アンダーのカテゴリーでは奈良さんはそうやって目をつけられたっていうことなんです
けど、
足が5秒台の足が
そこもうピンポイントで足が速いからとりあえずやらせとけっていう、
じゃあプラマーさんと出会ったっていうのもそのあたりの頃から
そのあたりからですよ、うんうん、その時からで守備のこと全く分かんないですから、はい、フォワードでもう点を取ることだけに、うんうん、
今までは
頑張ってたのがウィングバックっていう、うん、なんだろうっていう中でもう合宿でもうクラマーさんに守備のところはもう根掘り葉掘りもうクラマーさんに叩き込まれましたね。
なんかデッドマールクラマーさんっていうとあのメキシコ五輪でね、はい、68年のメキシコ五輪の銅メダルを取った時のまあこう力になってくれた人だっていう、だからまあ教え子には釜本さんとか杉山隆一さんとかがいるのがいるんですけど、その奈良さんも教え子だったのかという、
僕はもうギリギリ、もう本当ギリギリですね。ギリギリあの倉間さんの教え子っていうのは僕の中で自慢ですね。
どういうことを教わったんですか。
なんかもう1対1のとこいろいろ今間合いとか、はい、そういうのがあるじゃないですか。もう全然分かんなかったんで、とりあえずなんか前に詰めときゃいいよっていう風なもう考えだったんですけど、でもディフェンスってやっぱりこう背中取られちゃうと
背後
取られちゃうと一番危険じゃないですか、うん、でなんか詰め切ったじゃあお前背中どうすんだっていう、そういう本当にもう基本の基本をもう叩き込まれて、うん、だからクラマさんいなかったら本当ウィングバック奈良橋明は生まれなかったんじゃないかぐらいな、はい、
ウィングバックが始まりで、で藤田工業にでもはサイドバックもそのままもうなっちゃったってことなんですか。
でもなんか藤田でその入る入り口も結局フォワードで入ったんですけど、はい、でもやっぱりその高3の冬にその代表の合宿行って、まあ、ウイングバックで、まあ、プレーしてたんで、うん、もうそこから藤田入った時も、うん、もうウイングバックで、でも今なんかやっぱりなんか右のサイドバックってイメージ強いじゃないですか、
は
い、
そうですよね。
僕だからスタートは左なんですよ。
そうなんですか、
はい、左のウイングバックからのスタートで、でなんでかっていうと、うん、国体の時左の中盤やってたんで、うん、でそれをこう永井さんが、うん、じゃあ左のウイングバックでっていうそういう流れから、はい、
左足でクロス上げたりするのに苦労しなかったんですか。
いやもうそこはまあでもある程度左は蹴れてたっていうのと、やっぱりこう今やっぱ左で持ったらカットインとか、はいはい、まあそれもまあ自分の中で武器だったんで、
はい、そうなんですね、
はい、カットインからシュートであんま精度はあの高くなかったですけど、はい、
最先端行ってたんです
よ。まあ一応そうです ね、カットインってことも全くなかったですけど、
ね、はいはい、
中に切り込んでシュートっていう、うん、そういう言葉だったと思うんですけど、はい、そこは自分の中でやってましたね、
うん、はい、でさっき藤田という、ね、言葉ありましたけども、その藤田から今度ベルマーレ平塚にチームが名前を改称しまして、はいはい、で1993年の J リーグが開幕時点、ベルマーレは最初 JFL というね、はい、一つ下のカテゴリーでした。で J リーグの準会員に承認されたんですけども、そうか、この時は入れなかったというか、
はい、まあ、そのやっぱり93年はやっぱり悔しかったですけど、うん、でも藤田も準会員で、まあ、JFL で、まあ、結果出せば、うん、まあ、やっぱり J リーグに上がれるっていう、そういうモチベーションで、うん、まあ、なんとか頑張ってましたね、うん、はい、
そしてその悔しさから1993年の JFL で優勝されて、はい、94年に晴れて J リーグに入会と、うん、
はい、
でこれでファーストステージは、まあ、最多の54失点を喫してしまいまして、
はい、
12チーム中11位の成績だったんですが、
はい、
セカンドステージになると、うん、得点がリーグ最多タイの48点で、
何でしょう、
こう何が起きたのかな
ですよ、ね、
で失点もリーグ最少タイの26点と劇的に変わり、ベルディ川崎に次いで2位に躍進と、
はい、そうです、いろいろと
何がね、
何が起こったのか、
メンバー一緒ですもんね、
はい、当事者も分かりませんが
そんなこと言わないでください。
そんなことないでしょ。
いや、あの時って、はい、あの昇降格がないじゃないですか、まだ、
あ、はいはい
はい、
まだ増やしていく時代
で、はいはい、もう逆だったんで、
はい、
とりあえず思いっきりできたんですね。やっぱりその当時のベルマーレ平塚ってやっぱり超攻撃的 で、
はい、イメージが、
もう両サイドバックが
同時に上がる
フォワードのようにどうしたこのチームっていうぐらい、だからその失点のリスクありますけど、やっぱそこで得点、じゃあ得点をもうより取っていけばいいじゃんっていう、そういうチームだったので、だファーストステージはそこでやっぱ苦しみましたし、でセカンドステージに、でなんでそこが大躍進が生まれたかっていうと、武井さん、あの岩本照郎さん、
テロ分かりますよ、
知ってますよね、はい、でファーストステージは左サイドバック岩本照郎、
はい、
で右サイドバック奈良橋明、はいはい、ちょっとそこバランスがあまり良くなかったんですよ、はい、もうどんどん行っちゃうんで、
はい、両ウィング、はい、はい、
でそのセカンドステージになったら岩本輝雄を一個前に押し上げたの、はい、左の中盤に、それで左のサイドバックにもう守備的なクモンさんっていう方が、はいはい、でそこ入って、はい、まあうまくバランスが全体のバランスが取れまして、そこからもう見る見る、
ちゃんとあるじゃないですか、
ね、理由が大きな
何とかって言っといて、はいはい、いやでも見ててむちゃくちゃ面白かったんですけどね、ベルマーレのサッカーは、は
い、いいサッカーでしたか、
はい、
うん、
まあ、勢いもありましたし、でそれぞれやっぱりキャラクターがあるんですけど、うん、例えばその集合写真とかあるじゃないですか、
はい、チームで、
はい、でやっぱりこう皆さん前向きじゃないですか、カメラ見るじゃないですか、
もちろん見てください、
集合写真です
から、ね、まず目の前見るんですか、うん、でなんかやっぱりみんなバラバラ見てるんですよ、
なんでです
か、なんか右向いてる人も左向いてる人もいれば下向いてる人もいれば、そういうなんかキャラの濃いチームなんですけど、うん、いざなんかこうなんですかホイッスルになると、うん、やっぱなんか不思議とまとまるんですよ、
同じ方向を見るっていう、
はいはいはい、そういう本当にチームですよね、本当に暴れん坊、
そうですよね、はい、
湘南の暴れん坊とね、
はいはい、そのぐらいなチームですね。
あのニカノールさんっていう監督はどういう人だったんですか、
はい、いやニカノールがヘッドコーチで、はい、あの駒枝さん、
駒枝さんが
監督だった、うん、もう駒さんが、はい、もう本当に何ですかね、岩みたいに全然動かずにだからもうニカノールがもう自由にこうやらしてて、もうニカノールも超攻撃的にどんどん行けと、はいはい、そういうこう主流だ、そこのニカノールと駒さんのなんかやっぱり関係性もすごく良かったかなっていうふうに思いましたね。
強いね、平塚がここに現れて、そして95年に中田英寿さんが入団と、これも話長くなりそうですけどもね。
まあちょっと話結構あの短くしますけど、まあ、存在は本当に大きかったですし、Jリーグのほとんどのチームが狙ってましたし、うん、まあ、当時来るわけないだろうと思ったらやっぱり来ましたし、でやっぱり初年度から試合出場の機会をつかんで、うん、まあ、レギュラー定着して、で僕のこう言い方も最初は奈良さんだったんですけど、うん、奈良さんから試合に出始めたら、うん、奈良くん、
まだリスペクトあります、奈良くん、
まだまだ多少リスペクトありますね、うん、で、そこからもうほぼスタメンで中心になったら、うん、奈良、はい、どんどんこうなんか三段活用じゃないですけどはい、そういう風に、はい、こう言い方も変わってきたっていう、はい、でも可愛かったですよやっぱり、うんうん、いじると、はい、いじると帰ってきますし、うん、まあ、そのぐらいなんかいいキャラクターでありました
よ、可愛い後輩、
はい、可愛い後輩ではありました、
ね、きっとあれですよね、だからそのいろんなチームから誘いがあった中で、はい、ベルマーレ選んだっていうのもさっきの集合写真じゃないんですけど、よそ向いていようが何してようが普段何してようが試合の時だけちゃんとまとまってやればいいんだろうっていう、その国になんか居心地の良さはあったわけですよね、う
ん、そこはなんか
チーム独特の
なんかあれですかね、あの帰る前に練習参加した時にそういう雰囲気がやっぱりあったっていうか、やっぱ上下関係なく本当にみんなこうフレンドリーななんかチームスタイルがやっぱ受け入れられたんじゃないかなっていうのはすごく自分の中では思いますけど、うん、まあヒデはどう思ってるか分かんないですけど、
いやきっとそうですよね、
まあそのぐらいな、はい、雰囲気なチームだったんじゃないかなと。
で、あとさ、あのその94年の時に監督がファルカンがやってたんですけど、はい、日本代表監督がね、はい、もうそのちょうどファルカンはその若返りを図ろうということもあって、若い選手どんどん入れたらもうそのベルマーレの選手が結構いたんですよ、だから岩本輝雄もそうだったし、ね、はい、奈良さんもそうだし、
は
い、
夏香さん
とかね、入ってました、
はい、
だからやっぱチーム自体にすごい勢いがあったから、そういうところもやっぱり決してこう弱いチームに自ら行きたいと、
そう
だって思うわけないですもんね、はいはい、ああ勢いあるな今このチームっていう、伸び盛りだなっていう、はい、楽しそうだなっていう、はい、なんかそういうのあったんでしょうね、
まあ、そこはファルカンさんも思ってたと思いますし、やっぱ当時やっぱり、ね、結果も
出 て, ました
ね、出てたんで、セカンドステージは、うん、まあ、そういう中で、まあ、ベル周り の, その代表選手も増えてたんじゃないかなっていうふうには思いますけどね、うん、はい、
アジアカップ、ウィナーズカップでも優勝をね、
はい、
されたチームでありますから、 そのチーム で,
で僕自慢じゃないですけど、うん、そこのアジアカップ、ウィナーズカップで MVP 取ってますありがとうございますありがとうございます。
このパートいい区切りになりまして、
あのポジションでそういう MVP 取るって結構、ね、
なんか決勝 で, 日本開催だったね、はい、日本開催で準決と決勝が、うんうん、でその2試合しか出てないんですけど、決勝でなぜか僕点取っちゃったんで、やっぱ決勝で点取るとあるじゃないですか、 MVP、はい、でなぜかもう私が MVP を、は
い、さっきの履歴の中に MVP とかなかったですよ ね、
ここで発表できてよかったです。
よかった、
そう、さあではこの後もまだまだちょっと振り返っていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。竹地ゆきのりの
ピッチの空耳。さて再び奈良橋明が振り返るベルマーレ平塚と鹿島アントラーズと題してお話を続けていきます。奈良橋さん、ここから97年に鹿島アントラーズに移籍されて、
はい、
ということはもうここ3分じゃ終わらないですね、竹地さん。
終わらないですね、
うん、
はい、でも聞きたいところです
よ
ね。
本当ですよ、
はい、
まずはたくさんきっと引きがある中でこうなぜアントラーズ選んだっていうところから。
まあいろんな引きがありますけど、まあ、一番の理由はやっぱり憧れでもあるジョルジーニョさんと一緒にプレーしたいっていう、その思いは一番強かったですね、う
ん、94年のワールドカップで優勝した時のブラジル代表の右のサイドバック
だ
ったんですよね、
はいはい、
まさにサイドバック
で、まさか日本に来るとは思わなかったので、ね、でやっぱり当時日本代表も外れてたんで、まあ、日本代表に復帰するために、うん、やっぱチームを、まあ、環境を変えてもっとやっぱりサイドバックで、まあ、上手くなりたいっていう中で、やっぱりジョルジーニョさんと一緒のチームで、まあ、練習をやっていけばよりこうもっともっと上手いサイドバックになるんじゃないかなというふうな思いで、もう半ばもうほぼ強引に、はい、アントラーズに移籍しましたね。
チームをよく許してくれたって感じなんですか。
そうですね、当時は本当にそのやっぱり移籍っていうのがもう主流じゃなかったんで、
うん、
はあ、いや本当ギリギリまでもう、まあ、僕が粘り強く説得したというかベルマーレを、はい、本当にギリギリまで説得して、だから本当にアントラーズがもうそのシーズンスタートしてたんで、もうブラジルキャンプも行ってましたし、でだ奈良橋明はどうするんだろうってポツンと、まあ、取り残されたタイミングでもうギリギリのところで、まあ、アントラーズに席が決まったので、まあ、それは本当に奈良橋明のなんか粘り勝ちかなっていうのは、
う
ん、
あ、その代理人がそういうことを交渉してくれたっていうより も、
いやもう
自分でやったってことなんですか、
はい、代理人っていうそういう方もいなかったですし、
あら、まあ、
もう自分でそのベルマーレとアントラーズの間入って、もう綱渡りじゃないですけどやってましたね。
で鹿島から来てほしいとは言われてたんですか。じゃあ、いや、押しかけ要望みたいに言ったわけじゃないんですよね。
いや、ほぼそっちですね。
どうなんですか、
はい、もう来てほしいっていうのは、まあ、そんななかったですね、うん、で僕が本当にラブコールを本当によく受けてくれたなっていうふうに思いましたね。
でジョルジーニョは、まあ、鹿島ではまあボランチのポジションやってて、はいはい、で実際に奈良さんが入ったらこう右のサイドバックはな、こういう時はこうするもんなんだよみたいな教えてくれた感じなんですか。
いや、でも僕がまあでもやっぱり練習の時にやっぱプレーで自分の中で吸収してまあ盗んで、でやっぱ分かんないことはジョリティにいろいろ聞いて、でそういう中でまあ自分の中でもやっぱりこうなんですかね、上達してったんじゃないかなっていうふうには思いますけど、はい。
そこからだって黄金時代が鹿島の、ね、まあ、今もそうですけども、はい、迎えていくということですけどもね、
は
い、
あのそのよく鹿島が強い理由にその自己スピリッツとかってよく言うじゃないですか、
は
い、
聞きますね、
はい、あれってその奈良さん実際入ってみてなんかそういうものを感じたことあるんですか。
なんかね、よく言われるのは献身誠実尊重って言われますけど、やっぱり、まあ、空気感が、うん、やっぱり練習での空気感が違うっていうか、
うん、
やっぱりすごくなんですかね、こう練習でサボってる選手が逆に浮いちゃうっていう、
うん、
そういうぐらいなその試合以上にその練習の強度も高かったですし、で当時紅白戦やっても普通に B チームが勝っちゃうっていう、
うん、
そういう時もあったんで、逆に公式戦よりその紅白戦の方がなんかもうなんですか、これ言っていいのか分かんないですけど、うん、もうお金を取れるぐらいなそのぐらいな本当にこうバチバチ感っていうのはすごくありましたよね。
うん、
まあそれが本当になんか 強い鹿島アントラーズを、まあ、ジーコさんが作り上げた鹿島アントラーズがこう今もう生きてるんじゃないかなっていうふうには思いますけど、
うん、もう本当にじゃあね、まあ、来週にも優勝するかもしれませんけども、そのあたりのスピリッツってやっぱ武井さん今も鹿島アントラーズの礎になってますね。
だといいんですよね。
まあ、まあそうですね、本当にだから言葉もそうですけど、うん、やっぱり背中で語るというか、うん、引っ張るというか、うん、ジーコさんから本田さん、うん、本田さんから、まあ、小笠原光雄、うん、で小笠原光雄から、うん、まあ、庄司とか岩政とか、うん、まあ、今だったら三沢がいて、うん、まあ、柴崎がいて、うん、でそういう風になんか受け継がれてると思いますので、うん、まあ、やっぱりそういうところが良さなんじゃないかなっていうふうには思いますけど、
うん、さあまだまだお話をお伺いしたいんですが、来週も引き続き奈良井さんご出演いただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
改めまして奈良井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今日のゲストは奈良橋明さんでした。竹内さんいかがだったでしょうか。
私がちょっとこう印象に残っているのが、うん、あのベルマーレの集合写真を撮った時の話
みんなよそ向いてる、
みんな同じところ全く向いてなくて、うん、でもまあ試合になるとこう同じ方向を向いてサッカーをするっていう、うん、ところが面白いなって、あのチームらしいなって、分かる分かるみたいな、うん、監督は今のように動かないとか、な
んか面白い表現の仕方が本当に奈良橋さん面白くて引き入っちゃいますけど、
はい、なんか多分そういう土壌があって中田英寿のような選手が旅立っていったり、うん、多分その遠藤航選手とかね、
そうですね、今のね、
なんか割とこうで今で一番新しいところで言うとあの鈴木っていうあのディフェンダーが出てきたでしょ、はい、ブラジル戦でも大活躍した、うん、なんかそういう育つ土壌みたいなものがなんかどっかにあんのかなみたいな、うん、個性を大事にするようなずっと受け継がれてきてるのかななんてふと思ったりもして、うん、ちょっとだから J2 に落ちるのが本当は残念なんですけど、また早く戻ってきてほしいなっていうふうに思いますね。
はい、さて番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も1週間お聞きいただけます。そしてラジコには番組を SNS でシェアする機能もあります。ぜひ番組を拡散してください。放送後にポッドキャストでも配信します。次回は奈良橋明が語る日本代表とサイドバック進化論と題してお話を伺います。お楽しみに。それではまた来週です。お相手は
日本経済新聞編集委員の竹内幸則と
フリーアナウンサーの紀藤理恵でした。この番組は日本経済新聞の協力でお送りしました。